はい、今朝は第一サムエル記、第一サムエル記の27章からです。27章の一節を見てみたいと思います。午後はですね、25章から27章までですね、見てみたいと思いますけれども、長かったでしょうか、短かったでしょうか。あとですね、今週と、そして来週で第一サムエル記が終わりますけれども、ですね、で27章の一節をお読みします。ダビデは心の中で言った。私はいつか今にサウルの手によって滅ぼされるだろう。ペリシテ人の地に逃れるより他に道はない。そうすればサウルは私をイスラエルの領土内でくまなく探すのを諦めるだろう。こうして私は彼の手から逃れよう。ダビデが言った言葉です。で、私たちが今ダビデの生涯を学んでおり、そしてダビデがサウルから免れている、逃れて逃亡している生活を、今読んでもう3週目でしょうかね、4週目でしょうかになります。で、ダビデは神の心にかなった人と呼ばれたわけなんですけれども、完璧であることを意味しなかったことが、今日また、来週ですね、学ぶところで分かってきます。もっともっとですね、このダビデが完璧ではなかったところは、たくさん出てきます。ダビデがサウルから逃れるために敵の領土に行くことを決めてしまい、その27章から30章までが信仰が後退してしまっているダビデの姿になっていきます。で、27章がその始まりであり、主なる神様にとどまることをせず自分で自分を救おうとしてしまうところであるんですね。前回の学びでは、主が確実にダビデをサウルの手から救ってくださっていたところを見たわけなんですね。覚えてますか？まずダビデが逃げた時にペリシテ人のアキシュのところに行ったけれども、危うく捕まり、その殺されそうになったんですけれども、危うく逃れてですね、それから逃げてって、でいろんなところがあったんだけれども、結局最後はダビデがエンゲリの洞窟に隠れていた時に、その洞窟にサウルがやってきて、ダビデは手を下すことをしなかったという話で終わりました。そして今日見ていく、午後見ていくところでも同じように、ジフの荒野において、このまたサウルが追ってきたんですけれども、今度は大胆にもダビデはサウルが眠っている真横にあるサウルの槍と水差しを取って、そしてまた違う遠いところに行って、そしてこの呼んでいくというですね、また神がダビデを救ってくださったというところ、これが26章、今言った話がですね、26章なんですけれども、でこのように神がダビデに真実を示してくださって、サウルの手から彼を救ってくださったにもかかわらず、この今読んだ一節どうですか？サウルによって私は滅ぼされるだろう、だからペリシテ人の地に行ったら敵の敵でありますから、そこで守られるだろうと。非常に不思議ですね。これ続けて読んでいくとすぐ分かるんです。あれ？っていうふうになるんですよね。なんでもっと自信を持ってイスラエルの地にとどまっていることをしなかったのかって、このようにこの27章に入るとガクッとくるんですよ。 あれっていう感じですね。でも私なんとなく分かります。長いこと圧迫の中、プレッシャーの中に生きていると、精神的にまた霊的に疲れが出てきて、自ら危険なところに入っていくような自暴自棄的な思いが出てくるわけなんです。でちょっと、私がですね、好きな、イスラエルの、現代のイスラエルの戦争の話の中でですね、このエリ・コーヘンという20世紀最大のスパイではなかったかと言われる、そのスパイのお話をさせていただきたいんですけれども、で彼はですね、シリアの政権の中枢部に侵入し、なんと閣僚にまで選出されるのではないかと言われたことです。彼モサドの要員ですよ。で当時はですね、シリアとイスラエルが緊張状態にあって、1967年に6日戦争が起こったんですけれども、その6日戦争でシリアとの戦いで余裕で勝った理由の一つが、このエリ・コーヘンの功績ではないかと言われています。シリア人しか入ることができなかった、シリア人も入ることができなかったゴラン高原に彼は入ることができ、そして写真をたくさん撮ってですね、で彼はこういうアドバイスをシリアにしたんです。ユーカリの木を塹壕のところに育てると良いと。そしたら塹壕が見えなくて、その空爆も避けられるだろうと、こう言ったんです。で早速自分の家に戻ったらですね、この暗号のかかった、この通信でですね、ユーカリのところには塹壕があると伝えたんです。わかりますね。6日戦争で空爆するときにユーカリの木のあるところに爆弾を落としてったわけなんですよ。でこうやって、この戦争を勝利へともたらしたのに彼は用いられていったわけなんですけれども、シリア人はエリ・コーヘンを全く疑わなかった。だからもう全てが上手にいっていたんです。全てがうまくいっていたんです。ところがある時から本部への通信において大胆になっていくんです。このバレちゃうんじゃないかなっていうようなこともこう言い始めていく、饒舌になっていっちゃうんですね、その通信において。でついに KGB が設置した技術によって通信機の場所が見つかって、エリが捕らえられてしまうわけなんですけども、彼は長いこと言い過ぎたんですね。その前にその二重生活という心理的な圧迫の中で全く成功しているのに、全く正体がバレていないのに、自ら自分を暴いていくという自暴自棄的な思いが出てきたんじゃないかなとこう思います。で似たような人が聖書の中に出てきます。エリアです。預言者エリア、彼がバールの預言者450人と対決し、覚えてますか、祭壇の生贄にその動物をですね乗せて、そして初めにその天からの火が落ちた、それを燃やすことができる神は誠の神であると、バールの神が本物であるか、それともヤーウェイスラエルの神が本物であるかの、その対決を行ったわけなんです。でバールの預言者はですね、もう必死になって祈りました。そして最後にはですね、身に傷をつけてですね、もう本当に気が狂ったようにこのバールの名を呼び求めたんですけど、何も起こらなかった。そしてもう夕暮れの時にですね、今度はエリアがそこに水をかけなさいと、その前にですね、この祭壇の周りに堀を作りなさいと、で水をかけなさいって、もう何回も何回もかけて、その側溝ですね、側溝のところにも水がもういっぱいになるぐらい水をかけさせたんです。そして彼の祈りは短かったです。もうアブラハム、イサク、ヤコブの神ですね、あなたが真実な方であることを示してくださいと。そしたら天から火が降って、そして焼き尽くすだけではなくて、もう水もカラカラになるものすごい勢いの火が 天から降ってきて、それで450人のその預言者を死刑にせよと言って、キション川のところで殺されたわけです。これほど大勝利を収めたのにかかわらず、イゼベルがちょっと脅す言葉を言ったのに恐れをなして、なんと彼はそこからはるか南にあるシナイ山までですね、逃げてったんですよ。なんでシナイ山まで逃げるのと思いますけれども、ものすごい遠いですよ。で、彼は私は死にたいですと、このように自殺願望までを話したわけなんです。何の問題も起こってないんです。勝利が導かれてるんです。だけれど彼はそのように落ち込んでしまったんですね。で、私たちにもこのような危機が来ます。圧迫や試練が短期間のものであれば、常に主の名を呼び求めて主が救ってくださることを経験し、そして感謝している、そして事実神様が続けて救ってくださっているにもかかわらず、心に疲れが出てくるんですね。で、そうすると主の素晴らしさと慈しみから目を離してしまって、そしてエリアのように私はもう死んだ方が良いのですと絶望的になってしまう。で、パウロも実は似たような経験をしています。ヨーロッパへの宣教、主に示されてピリピ、テサロニケ、ベレア、それからアテネ、コリントへと行ったわけです。そこでもう多くの人がイエス様を受け入れ、信じていったんですけれども、迫害者、反対者も非常に多かった。で、コリントに行った時に彼がこのように言っているんですね。あなた方と一緒にいた時の私は弱く恐れおののいていました。継続的に心理的な圧迫を受けていたので、数多くの働きを神様がしたされたにもかかわらず、弱く恐れおののいていたということなんですね。キリスト教の歴史に残っている有名な人物も落ち込みを経験しています。落胆を経験しています。ルター、宗教改革者のルターも落ち込んでいて、で、奥さんってユーモアのある人だったんですね。真っ黒な服を着ていました。で、どうしたんだよって旦那さんが言ったら、あなたの姿を見ていると葬式にでも行くのではないかと思いました。こうやってですね、ちょっとちゃんとしてっていうことをですね、伝えたぐらいなんですね。あと英国の説教家であるスポルジョンも落ち込みを経験しているんですね。ですから、神様に偉大、神様に用いられている人でさえもが、いや、こう言わせていただきます、神様に用いられているからこそ持つ落ち込みが、エリアの話のところで、シナイ山のところでエリアは、このかつてモーセがを通して神様が行われた大きな技、火による技ですね、それを彼も見たんですけれども、かすかな細い声が神からあったっていう言葉があります。神様の素晴らしい働きを、外側にある働きを見ていても、本当に必要なのは静かな声、内なる声、神様との親密な交わりの声であったわけなんです。で、これを聞き続けるというその営みが長期間にわたってやっていく必要があるわけなんですね。で、これをですね、大きな技が行われていると、この周りのことを見ていると疲れてくるんですね。で、それでその声を いつの間にか聞いてないようになっていってしまう。で、聖書の中に日本語では出てこないんですが、兼任という言葉があります。兼任、兼任というのはですね、固い堅固な剣に忍ぶという言葉を使いますが、広辞苑を見ますと、しっかりと耐え忍ぶことという意味になっています。英語だと perseverance、 耐え忍ぶと訳されていますが、新改訳の聖書だと、ちょうどですね、この様子はこの重いリュックを持ってしっかりと歩いている、登山の時にですね、そんな急いではないんだけれども、本当にこの重いリュックを持って一歩一歩をしっかりと踏みしめながら歩いている、そういう意味合いがあります。で、私たちが必要なのが、このような形で神様との交わりを保ち続けていく。外側ではいろいろな圧迫があるんですけれども、内側の方でこの営みを続けていく必要があります。パウロがローマ人への手紙の5章で、その兼任しているその姿を見せていますが、よかったら開いてください。ローマの5章2節からですが、またキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは、神の栄光を望んで大いに喜んでいます。そればかりではなく、患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって、神の愛が私たちの心に注がれているからです。私たちの信仰の歩みが継続的に行われ、内側の変化がこのように継続的に行われているということがここに書かれているんですね。まず恵みによって信仰に導き入れられた、そして神の栄光を見て喜んでいる。これだけで終わらないよと。次に患難が来るんですけれども、この信仰、恵みによって導き入れられている人たちは患難をも喜びとしていくことができる。いや、むしろこの恵みというのは患難の中での喜びを生み出していくわけなんです。そして次に、その患難の中で忍耐が生まれてくるよと。で、忍耐だけで終わらないんですよ。その耐え忍ぶ中で練られた品性が生み出されていきます。で、練られた品性だけじゃないんです。練られた品性の中に今度は希望が生まれてきます。そして希望は失望に終わらない。つまり揺るがないところの希望が与えられて、そしてその行き着くところは聖霊による神の愛なんだよ。わかりますか？私たちは一度神様から与えられた祝福を経験すると、それだけで満足してしまいがちなんですよね。けれども実は神様は次に行うことがあって、そして神様はその行われていることにあって、またさらに私たちを霊的な成熟へと向かわしめているわけなんですね。だからこれ継続的な働きになっていて、私たちが神様との交わりを休むということがないんだよということなんですね。ちょうど一生の間、 血液が私たちの体内を回っていると同じように、心臓が休むことなく動いていると同じように、私たちの霊的な営みも休むことはないんですね。で、ダビデがそれを二度のサウルからの救い、大きな救いですね、むしろ自分の方が本当はサウルを殺す機会があったのにそれを控えたということを経験してですね、その後でやめちゃったんですよね。本当に疲れてた、やめちゃった。そこで出てきたのが、そこで彼は今まで抱いていた恐れを自分の心の中心に据えてしまったわけなんです。今までも恐れあったんですよ。もういつもサウルが自分に襲ってくるという、それがいつもあって、その度に彼はどうしました？主に叫び求めました。主は全部答えてくれた、 100% 答えてくれたんですよ、その祈りに対して。で、事実ですね、ダビデがそのように祈りが答えられた後の告白を詩篇の中で数多く行っているんですが、有名なのが23編の4節で、開かなくてもいいですけども、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません、あなたが私と共におられますから、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。このように彼は祈った結果、神様から確信が与えられていたわけなんです。けれども、その恐れがいつも自分につきまとっていた。で、ここで霊的な営みを一時中断してしまった結果、その恐れが中心に来てしまった。で、そうすると罠に陥ります。箴言には、人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られる。恐れ、私たちはいつも戦わなければいけない相手です。パウロが若いテモテ、その牧者テモテにこう言いました。第二テモテの1章の7節、神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊です。信仰を持っていること自体が戦いです。テモテは牧会者として反対してくる者たちに対応していかなければならなかった。テモテの手紙をですね、皆さんも読んでいただければ、本当に論争を仕掛ける者がもうテモテの周りにたくさんいたわけなんです。で、しかも彼は若かった。若い時にどうなるかというとですね、もう私も若い時に経験して、ちょっと楽になった部分がありますね。もう10年以上経ってですね、何かって言ったらですね、あまりお前若いからね、分かってないんだよっていうのはね、そういうふうに言われることが少なくなってきておりますが、同じこと言ってても年が違うとそのプレッシャーが違うんですよね。で、それで若い牧会者に対して、このテモテに対してです、テモテがあと内気な性格です。彼はだからもっともっとですね、この腹に溜めてったんですよ。だから第一テモテのところには、この旅、胃のために、またたびたび起こる病気のために少量のブドウ酒を進めてるんですね、パウロがね。胃にまで来てた。で、そのストレスに対してパウロが言った励ましの言葉が、神が私たちに与えてくださったのが臆病の霊ではないよと、力と愛と慎みの霊なんだよ。まず力の霊です。私たちは福音、十字架につけられたキリストを眺めるときに、私たちのうちには力がなくても恵みによる力が与えられます。次に聖霊は愛の霊です。で、愛を私たちが経験するときに恐れが締め出されます。これ第一ヨハネに書いてありますね。全く愛は恐れがなくて、恐れを締め出すんです。愛というのは何か私がこうしたから罰せられる、そういうものがなくなります。どんなことがあっても神は私を受け入れておられる、ありのままの私を受け入れている、根本で私を受け入れていると。だから恐れが締め出されます。で、最後に慎みの霊だと。慎みっていうのはですね、恵みによって神が与えてくださったもの以上のことをするのを制するということです。いや、私はもう クリスチャンになったから、ね、もう何でも問題がなくスーパーマンのようにこうなんかちょっと全能感に浸ってですね、私神様は全部ついてるから全部 OK だ。いや、そうじゃないですよね。パウロは何て言いました？私の弱いところにキリストの恵みが完全に働くよと。弱い時強いね。慎みの霊なんですよ。慎みの霊で、この御霊が与えられているよと励ましました。そして本文を見てください。27章の1節ですが、ダビデは心の中で言った。これが過ちの始まりでした。ダビデの生涯を見ていると主に伺ったっていうことで満ちているんです。主に叫び求めていました。彼が心の中で決めることってなかったんですね。でも今ここで神を心から締め出して自分自身を相手にして語り始めてしまった。これが危険ですね。自分の悟りに、自分の理解に頼っていってしまっているからです。パウロが言った私たちに対する勧めで、絶えず祈りなさいってありますよね。で、祈るんですが断続的に行っていきなさいという意味なんですよ。祈りって必ずしも目をつむって頭を垂れる時に限らないんですよね。で、この前目の前の仕事をこなしている時に私たちが祈ることはできないですよねっていう質問を受けました。確かに目つぶって仕事はできません。ダビデもそうですよ。ダビデがペリシテ人と戦う時にですね、目つぶりながらって戦ってないですよね。戦いに集中しています。けれどもネヘミヤ記を見ると、ぜひネヘミヤ記もですね、この読んでみてください。ですか、仕事をしながら祈っているネヘミヤの姿を見ることができます。彼はペルシアの王の検釈官でしたけれども、その、エルサレムが廃墟になっているという知らせを受けて戻りたいと願った。それで、王にですね、そのことを告げました。そしたら王がこう言ったんです。ではあなたは何を願っているのかと。そしてこう書いてあります。そこで私は天の神に祈ってから王に答えた。わかりますか？お前は何を願ってるんだってこう王が今自分に話してるんです。だから天の神に祈ってから王に答えたという時に目をつぶってやってないですよ。心の中で祈ったんです。しよう、勇気を振り絞って王に言わせてください、そこの城壁の再建に行かせてください。今だって大事な仕事をですね、検察官というのはもう側近の仕事ですから、これを一時期やめて行くわけですから、これは何て言ったらいいでしょうかね。しかもペルシャ帝国でこのユダヤには自治は与えられましたけれども、まあ、ちょっとこう裏切り行為、ま、あのちょっと誤解したらね、そういうことですよ。だから王にもこのそういう寛容な心を与えてくださいとかですね、こう短く祈ったんですよ。王の目を見ながらです、おそらくは、ね、でこういう祈りがネヘミヤ記の中にはもう最初から終わりまで書いてあります。よかったらですね、ぜひ読んでみてください。このようにして祈りは断続的に行っていきます。で、私思うんですよね。礼拝が終わって家に帰って月曜日になって、この教会始めてからですね、牧師が月曜日が休日だっていうのがよく分かってきましたけれどもでそうするとですね、もう祈るのもお休みしようかなと、ね、 ゆっくりとテレビ見てとかなるわけですよ。でもやっぱり祈らないとおかしくなっていっちゃうんですね。おかしくなって休憩している時も祈るわけです。楽しい時も祈ります。リクリエーションを取っている時も祈ります。絶えず祈りなさい。そして次に、彼は自分で計画を立てています。ダビデですね。ペリシテ人の地に逃れるより他に道はない。そうすればサウルは私をイスラエルの領土内でくまなく探すのを諦めるだろう。恐れが自分の心に入り、それで自分に語りかけ、で今度は自分で計画を立てたんですね。で計画を立てるということについて、私たちがこの誤解なく理解しなければいけないですが、計画を立てること自体が間違っているのではないですか。実に神様が我々の形にって言って人を作られた時に、次に出てきた言葉が地を従えよ、つまり被造物を管理しなさいと言われたことなんです。つまり私たちが計画を立てる、管理をしていくということは、神の形であるがゆえに行うことなんですよね。だから計画を立てることそのものが神様の御心に反していることでは決してないということを覚えてください。むしろ積極的に思考を用いていき、そしていろいろと考えていき、創造的な働きをしていくということは神の御心であるということを覚えていてください。問題は神のをにより頼むことなくして計画を立てていく、独立して神様から、これが問題、これが今ダビデが行ってしまっていることなんですね。で具体的にじゃあどうすればいいんですか。神様により頼みながら計画を立てるってどういうことなんですか。これ単純に考えてください。一つ目、祈ってください。計画を立てる前に祈ってください。二つ目、計画を立ててください。三つ目、立ち止まってください。四つ目、また祈ってください。次いくつ目でしたっけ、5つ目でしたっけ、5つ目6つ目どっちもいいです。次は他の兄弟姉妹の助言を仰いでください。次また祈ってください。次また計画してください。わかりますね。継続するんです。箴言の言葉を読ませていただきます。計画についてたくさん書いてあるんですけれども、16章の1節、人は心に計画を持つ、主はその下に答えをくださる。16章の3節、あなたのしようとすることを主に委ねよう、そうすればあなたの計画は揺るがないですね。計画してるんですよ。でも委ねようと。で次に15章の22節、蜜月を凝らさなければ計画は破れ、多くの助言者によって成功する。蜜月をこなす助言者がいる。だから他の兄弟姉妹、その成熟したクリスチャンであるとか教会の指導者に相談をしていく、助言を仰ぐ、これも大事になってきます。そして19章の21節、人の心には多くの計画がある、しかし主の計り事だけがなる。わかりましたでしょうか。神はご自身が私たちの計画に関わることについて非常に喜んでおられます。ワクワクしておられます。だから私たちが祈り、計画を立て、また祈り、蜜月を凝らし、また祈り、御言葉に照らし合わせ、これを行っていく中で神様は喜んでご自分の計画を私たちを通して実行してくださるわけなんですね。そしてまた本文に戻りますが、ダビデが拙速な判断をしているんですね。私はいつか今にサウルの手によって滅ぼされるだろう。 このいつか今にというのが新共同訳ですと、このままではいつかとなってます。英語ですとスピーディリーってなってて、いつでもすぐにという意味合いになっています。今やらないとダメなんだ、こう焦ったんですね。サタンは常に今得ないとダメだよと焦らせます。イエス様が誘惑を受けられた時に、サタンがこれらの世の栄華をあなたが私を拝めば与えようと言われたんですね。イエス様は世を受け継ぐためにこの世に来られたわけですけれども、すぐに十字架につけられる前に、その生涯を歩む前にもう与えちゃうよというふうにサタンが言ってるわけです。で、肉の欲望というのはいつも私たちの必要を今満たしてあげるというふうにこう迫ってくるんですよね。例えば結婚をしない、男女が共に寝てしまう、その一体感を今得たいというふうに思っているんですが、その後どうなっていくかということは、その肉の欲望、またサタンは教えてくれないわけですよ。勤勉に働けば主は必ずその労働の祝福を与えてくださるのにもかかわらず、ギャンブルとか宝くじとかいろんな目の前でこれは与えられる、当たる、これ一攫千金を狙おうとするわけですね。これは箴言にたくさん書いてます。これ勤勉であるということと、その一攫千金の違いが書いてあります。このなんだ、あの急に与えられたお金っていうのは出てっちゃう、そのままいなくなってしまうと、そのように書いてあります。でも私たちは待つという喜びが必要なんですね。待つ、いや待つのってやだ、なんか否定的に私たちは捉えてしまいますが、待つのってワクワクしますよね、と思いません？で、私はですね、コーヒーが大好きです。で、ここで宣伝してはいけないんですが、あえてスターバックスのコーヒーが大好きです。でも私はですね、1日に1杯だけにしておきます。ちゃんと豆からですね、このカリカリやって、そして時間かかるから、手間かかるから、あとプレッサーですね、プレッサーでやるんですけども、で手間かかるのでまだ2度やろうとは思わない。で、2度やっちゃうときあるんです。あ、もっと飲みたいなってとき、そうするとですね、その楽しみが半減しちゃうんですよね。待つ、これさっきの男女関係でもそうですし、その結婚式の後の夫婦の関係っていうのがいかに優れたものか、これ待つっていうことですよ。他にもたくさんありますけれども、この待つということを楽しむことができるように私たちは、していきたいと思うんですね。で、拙速な判断をした結果どうなったかというと、ダビデとその一行が敵の領域に入って、敵の領域に入っていくこと自体は、それが戦っていくのであれば当然ながら問題はないんですが、敵の領域にいながら平和に暮らしていっている、つまり妥協しながら生きているということです。それを行っていった、世の中にいるということが間違いではもちろんないんですね。私たちは修道士になる必要はないんですよ。そうではなくて、世と交わるということ、価値観を共有するということ、その葛藤をですね、いつも私たちは覚えているんですけど、その葛藤をなくそうと思って妥協していくことが間違ってるんです。第二コリントの6章の14節に、不信者と釣り合わぬくびきを一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるでしょう。この交わりというのが、その共有していくこと、価値観をということですね。で、私たちはダビデのように試練に遭うと誘惑を受けます。問題から逃れたい、特に落胆している時にはその誘惑がものすごく強くなって、でどうするかといったら、古い時の解決法を選んでいくという誘惑があるわけです。例えば寂しい時に、辛い時にお酒を飲んでいた人がまたお酒を少し飲み始めます。仕事で辛さを紛らわせていた人がその仕事に没頭します。何でもいいです、それぞれが違うと思うんですよね。その昔していたその解決の方法ですよ。で、それをこのやっていって、少しだけ一時期だけだと思っていくんですけれども、 引き返す道がなくなっちゃうんですね。それやり始めると泥沼の中に入っていっちゃうんですよ。で本文の続きを読みますと4節にあるんですが、サウルは二度とダビデを追うことはしなかったってあるんですよ。うまくいったんですよね。うまくいったんです。主を呼び求めることなく肉の力に頼っていくと一時期的には問題は解決されます。でもそれはまるで深刻な病気にかかっているけれども、その痛みだけ取り除く鎮痛剤を打ち続けている、または飲み続けているのと同じことで、速攻で効果は現れるんですが、問題は深刻になっていくだけ。目的が達成できれば手段を選ばないではいけないんだよということであります。そしてダビデは悪循環の縄目の中に捕らえられていくんですが、アキシュにガテから離れたところに住まわせてくださいと言ってツケラグというところに住み始めるんですが、ダビデは虐殺を始めるんですよ。それは略奪するんですけれども、異邦人のところから、アマレク人などの異邦人のところから、この略奪するんですね。でも男も女もみんな一人残らず殺していきます。なんでかわかりますか？アキシュ、そのペリシ人の王様のところに一人でもですね、ダビデはこんなことしていますって言って告げ口する人がいたらまずいからですよね。だから虐殺し、そして嘘をつき続けた。あのユダヤ人の町を襲っていったっていうふうに言って嘘をつき続けていったんですよね。でおそらくはダビデはその中で、いや私は異邦人を殺していて仲間を殺していないって言ってこう正当化してたと思うんですよ。でもそれはいつまでも続きません。28章に入りますと、なんとアキシュが今度はイスラエルと戦うときに私もついていきますとダビデが言ったんです。わかりますよね。イスラエルを敵にして戦っていくというところまでダビデはおそらくは気づいてなかったでしょう。ずっとそういう生活してたから結果的にそうなっちゃったんですよ。私たちが罪の中にいると兄弟をつまずかせることになります。テサロニケの人たちに対してパウロがこう指導しました。第一テサロニケの4章の4節から6節ですが、5節、4節から5節かな。各自わきまえて自分の体を清くまた尊く保ち、神を知らない異邦人のように情欲に溺れず、またこのようなことで兄弟を踏みつけたり欺いたりしないことです。このように兄弟を踏みつける、欺くですね。兄弟につまずきを与えていく。私たちが個々人で行っていることが個々人のプライベートな生活だっていうふうに思ってしまったら間違いなんです。私たちは共同体です。私たちは同じ体です。一つが苦しめば皆が苦しみます。皆さんの親指に重いものが落ちたらどうなりますか？足の指に落ちたらギャーですね。頭のてっぺんまで痛みが走ります。同じことが教会にも起こるんです。だから最終的に罪を犯していると兄弟をつまずかせていくことになるよということであります。ですから私たちが信仰の戦いをしているときに、私たちがいつも神様を呼び求めていく仕事があるんだということを忘れてはいけないわけなんですね。そしてもう一度繰り返しますが、兼任していく必要がある。耐え忍んでいく必要があるんだ。圧迫があるかもしれません。落胆が襲ってくるかもしれません。どうかその落胆に負けないようにしてください。主は真実な方です。良い方です。また助けてくださいます。 呼び求めたらすぐ近くにおられる方なんですと言っている私も自分に言い聞かせております。神様がこんなによく考え、よく考える必要もないですね。パッと見たらですね、こんなによくしてくださってるのに、いろんな圧迫があるからいつまにか心が疲れている。でももう一回神様を見上げて歩んでいく必要が出てくるわけです。最後に開きたい御言葉があって、第二ペテロの1章の5節から8節ですね。先ほどのローマの5章と同じような言葉が書いてあります。こういうわけですから、あなた方はあらゆる努力をして信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。これらがあなた方に備わり、ますます豊かになるなら、あなた方は私たちの主イエス・キリストを知る点で役に立たないものとか身を結ばないものになることはありません。その信仰の営みを断続的に、いや継続的に行っていくときに身を豊かに結ばせる。でこれやめてしまうと、この9節に書いてあるんですよ。備えてなものは禁止眼であり盲目であって、自分の以前の罪が清められたことを忘れて、昔の罪に戻っちゃうよと。でも10節で、ですから兄弟たちをますます熱心にあなた方の召されたことを、救われたこと、選ばれたことを確かなものとしなさいと。でこれが救われたことを確かにしていきなさいと、成長していきなさいということです。それはそうすれば、これらのことを行っていればつまずくことは決してないよ。で11節、このようにあなた方は私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの永遠の御国に入る恵みを豊かに加えられる。この豊かが大事ですね。豊か、天国または御国、つまりイエス様が戻ってこられて神の国、地上の神の国に私たちは入りたいと願っているし、イエス様を信じている者は入る恵みと特権が与えられております。その入り方なんですよ。かろうじて入るか、豊かに入るかなんです。私たちが神様から背いてしまって、離れてしまって、でも信仰は持っている、そしてヨーヨークリスチャンと私はよく言いますけれども、調子がいくて調子が悪くて、調子が良くて調子が悪くて、持続的なものではなくて離れたりくっついたりの生活をしていたら、かろうじて御国には入るかもしれません。でもそんな風にならなくていいんだよ。豊かに大胆にそのまま入っていくことができるよ。恥ずかしいことがなく入っていくことができるんだよ。この約束が今ここに書かれてるんですね。これからダビデ、次回はダビデが立ち上がる話を読みます。痛い方法を通して立ち上がるんですが、私たち痛い方法を通さなくても構わないんですよね。神は真実な方です。憐れんでくださいます。失敗しても、でも失敗する必要はないんだよ。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。あなたがこのようにして本当に疲れている時にも、また、落胆している時にも、また立ち上がらせてくださる道を備えてくださって感謝いたします。主よ、私たちが辛い時があります。あ、もういいやって思う時があります。でもその時にこそあなたが近くにおられる方であることを感謝いたします。あなたは言われました。喜んでいる時は神を賛美しなさい、苦しんでいる時は祈りなさい、また神に近づきなさい、そうすれば神は近づいてくださいます。主よ、この約束が与えられていますので、神様どうぞ助けてください。あなたが、あなたを思い、あなたが私たちがあなたを思い出すことを助けてくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。